10月の半ば過ぎても私の仕事は父として進まぬ。人が恋しい。夕焼け赤き岩の腹雲、2階の廊下で一人タバコを吸いながら、わざと富士には目もくれず、それこそ血の滴るような真っ赤な山のもみじを凝視していた。茶店の前の落ち葉を掃き集めている茶店のおかみさんに声をかけた。おばさん、明日は天気がいいね。自分でもびっくりするほど上ずって歓声にも似た声であった。おばさんはほうきの手を休め、顔を上げて不審げに眉を潜め、明日何か終わりになさるの？そう聞かれた私は窮した。何もない。おかみさんは笑い出した。お寂しいのでしょう。山へでもお登りになったら？山は登ってもすぐまた降りなければいけないのだからつまらない。どの山へ登っても同じ富士山が見えるだけで、それを思うと気が重くなります。私の言葉が変だったのだろう。おばさんはただ曖昧にうなずいただけで、また枯葉を吐いた。寝る前に部屋のカーテンをそっと開けて、ガラス窓越しに富士を見る。月のある夜は富士が青白く、水の精みたいな姿で立っている。私はため息をつく。ああ、富士が見える。星が大きい。明日はお天気だな、とそれだけがかすかに生きている喜びで、そうしてまたそっとカーテンを閉めて、そのまま寝るのであるが、明日天気だからとて、別段この身には何ということもないのに、と思えばおかしく一人で布団の中で苦笑するのだ。苦しいのである。仕事が純粋に運筆することのその苦しさよりも、いや、運筆はかえって私の楽しみでさえあるのだが、そのことではなく、私の世界観、芸術というもの、明日の文学というもの、いわば新しさというもの、私はそれらについてまだぐずぐず思い悩み、誇張ではなしに身もだえしていた。素朴な自然のもの、したがって簡潔な鮮明なもの、そいつをさっと一挙動で捕まえてそのままに紙に写し取ること、それより他にはないと思い、そう思う時には眼前の富士の姿も別な意味を持って目に映る。この姿は、この表現は、結局私の考えている単一表現の美しさなのかもしれないと、少し富士に妥協しかけて、けれどもやはりどこかこの富士のあまりにも棒状の素朴には並行しているところもあり、これがいいなら布袋様の置物だっていいはずだ。布袋様の置物はどうにも我慢できない。あんなものをとてもいい表現とは思えない。この富士の姿もやはりどこか間違っている。これは違う。と再び思い惑うのである。